皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日のテーマはですね、マネージメント、リスクマネージメント、そして、哲学的に交差するということで、ちょっとこの今から10分ぐらいですね考えていきたいんですけれども、もうやっぱりね、哲学っていうか、その人がもともと持ってる、直感なり、正徳観念なり、もともと持ってるものがあるということを前提で語っていきたいんですけれども、自分が持ってるものを伸ばす直感、自分のフィーリングなりその感覚なりを伸ばすためにはですね、やっぱり2500年のこの築き上げられた哲学をですね、さっと、どんなものかということを考えるべきで、それをですねうまくやることによってリスクマネジメントなり、自分がこれから、多分壁にぶち当たるだろう、その時にその哲学的、直感を生かしながらですね、知的直感力を生かしながらそれを乗り越えるかということ、そのテーマについて話していきたいんですけれども、偶然にもですね2500年前に、ギリシャ哲学ですね、ソクラテス、プラトン、アリストテレスですね、その、いわゆる指定で生まれて、でインドには仏教の釈迦ですね、そして中国には、儒教なりの孔子なり老荘思想なりが生まれたと、偶然2500年前、なんですけれども、そこに共通してるのはですね、共通っていう、一つのですね、生きるためにはどうしたらいいかという、ソクラテスはですね、無知の知ということを言って、やっぱり弁証法というか、自分はこう考えを持ってる、で自分が全て賢いと思えるか、人の意見を聞いてそれをうまく取り入れるというのが、知を愛する、勉強するということでもあったり、あるいはプラトンは、目に見えないところに真実があると、その通りで、今もこうして AI とか、IT とか目に見えない中で情報がこうある、それをうまく感じ取る、まさにイデア的なですね、そういうプラトニックっていうか、そういうところ、そしてそれを現実的に考えたのがアリストテレスで、僕はアリストテレスの現実的な考え方、特に4つの原因説という、それは質量因とか、係争因とか、作用因とか目的因とか言って、家を建てるとき、質量因というのは、木材とか釘とかいる、そしてそれを設計するいわゆる一級建築士なりが、係争因、形作るブループリントを作る、そして実際それを、作ったりするのは作用員の大工さんであって、家という目的という、そのように考えたら、これは分かりやすくて、そしてそれを例えばプーチン大統領とゼレンスキーが戦っている時にですね、その係争員、それを考えると圧倒的にロシアの方が今のところ軍事力は強いけれども、ウクライナはアメリカの何兆円だったかな、5兆円6兆円か分かんないぐらい、それぐらいの支援をまた再び受けることができた、それを使うことによってイーブンに持っていくとかですね、それを誰がそれを作ってるという、これはアリストテレスが考えられるんですけども、そういうふうに考えると同時に、ちょっと時を経てですね、次は演繹法とか機能法とかいう言葉、哲学的に使うとすると、演繹法的っていうのはですね、やっぱり理論的、ロゴスっていう、これ理性とかですね、それを大陸の合理論的に重んじる、デカルトが考えたのはですね、ものをどのように、座標軸とか作ったら分析をしていこうかとかですね、ものはどうして、広く長官全体像を見るとか分析するとかですね、そういうふうな考えるとは何であるかと、我を思うゆえに我ありて、考えて考えてやるというようなデカルトの考えからですね、ジャン・ジャック・ルッソーの、僕はルッソーの考え方、自由、あるいは、教育というのは自然に任せた方がいいというか、無理やり押し付けた教育よりかですね、エミールが言ってるように、自由にさせて、そこから内なるものから自分で学ぶ力で学んでいった方が強くなるということ、僕は強く信じる方なんですけども、そしてエマニュエル・カントが、ルソーにも影響を受けるんですけども、カントがやっぱりうまくいってるのは、人間というのは正徳観念、もっと生まれた直感的なものがあって、 まあ、あのイギリスの経験論というか、そこから機能法的に自分で身につけたものを白紙状態からやっていくことも大事だけど、要するにあの僕はやっぱりカントがうまく実践理性批判で言ってるのは、理性的なこと、直感的なことも大事で、経験も大事だと、それを全部、うまく混ぜることによって、まあ、いわゆる、まあ、生まれるという、まあ、そういう考え、それはあの星を夜空を見ながら宇宙の目的に従って行動すると同時に、人間内なる、道徳律というのを持ってる、まあ、これは、エマニュエル・カントの考え方で、で次にやっぱりヘーゲルが出てきて、ヘーゲルの弁証法ですね、これはソクラテスにつながるんですけれども、自分はこういう明確な考え持ってる、しかしいろんな人々から本からいろんなことを学んで、全く自分と違う考え方も受け入れることによって、より、優れたものを、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼというのが生まれてくる、まあ、これヘーゲルの考え、これが僕は哲学、ソクラテスの哲学で、そして構造主義とか、主義とかですね、今の現象学とか今の、実論とか、まあ、実在は、実論は、その理論的なそういうもの、本質的なものに先立つみたいに、今どうするかという、まあ、全て永遠の今というようなこととかですね、まあ、僕は、やっぱり好きなのはですね、全て、この哲学をですね、自分が持ってる直感と今言った経験論も大陸の合理論も実践的な考えを混ぜ合わせて、プラグマティズムといって、やっぱり今このやり方、どんないろんなやり方があって、その環境に適応するという、まあ、これがあの哲学と経営哲学につながって、戦略でもですね、予定された戦略っていうのは誰でもこういうふうに戦略を作るけれども、創発的戦略っていうエマージンという、世の中の変化にうまく適応する戦略、これこそまさに重要で、まあ、これが行動経済学とかっていう限定的合理性という、まあ、自分が考えていることは全ていろんな本も文献も読んで人から聞いて一番合理的に正しいと思ってる、まあ、そうやってるうちに失敗する、しかしそれを常に柔軟性を持って、常に、変化に適応する、自分が今考えていることはですね、限定的なもんであってパーフェクトないと、だから人の意見を聞いたりやる、しかし、コアコンピテンスという、核になることはですね、やっぱり大事にしていくというのが、まあ、僕が今考えるあの哲学的、経営学的思想で、そういう思想を持っていることによって、まあ、さっき言ったリスクマネジメントという、まあ、サッカーで言えばディフェンス関係ですね、最悪のワーストケースが起こった時に、まあ、自分の持っている哲学なり知的直感力なりをフルに活用しながら、最悪の事態を避けていくというようなことですね。あるいはハインリヒの法則という法則があって、1対29対300というんですけども、一つの大きなもう致命的なリスクが起こる前に、その背景には29のそれらしきものがあると、でその背景に300ぐらいあるとということは、リスクを回避する方法というのは、まあ、最悪の場合は保険をかけて、それを、まあ、あのなんとか交通でも死亡保険でもいろんなあの生命保険でもあるんだけど、まあ、それで最悪の事態を避けたりですね、とりあえず常に、その複雑なことをシンプルに考えて、何か起こった時にどう行動するかということを考えていく、まあ、最後にですね、まあ、僕はあの、まあ、スティーブ・ジョブズの考え方が好きで、もうスティーブ・ジョブズ亡くなって10年ぐらいになるんですかね、まあ、偶然にもスティーブ・ジョブズは僕とあんまり年変わらないんですけれども、スティーブ・ジョブズは京都が好きで、まあ、京都からこう放送させてもらってて、スティーブ・ジョブズもこの辺に来たり、曹洞宗で日本の仏教なり禅なりを学んだ人であるんですけども、まあ、スティーブ・ジョブズが言ったのは、今日が人生の最後かもしれないというふうに考えて、今やってることはこれでこのままでいいんかということを問いかけるというの、まさに僕はあの今こうしてラジオで話していること、これはこういう音として残るんですけども、今のこの瞬間のこの考えたことをですね、今、まあ、授業でやったようなことをですね、相当早口で14分なんで全部まとめてるんですけれども、まあ、ステイフィリッシュ、ステイハングリーですね、ステイハングリー、ステイフィリッシュという、まあ、常に まあ、これはステフィリスというのはまさにソクラテスの無知の地位で、常に、まあ、自分は完璧でないんで、限定的合理性で完璧なんで、いろんな人から学ぶということを常に、心掛けると。常にやっぱりいくら成功してもハングリー精神を持って、こうやっていくという、まあ、それが大事かなっていうふうに思います。でもう一つ、僕はトゥルーズという人がですね、ノマドの思想といって、僕は国際フリーターという本も出版したんですけど、常にやっぱり僕は常に組織に属する人間というよりか、やっぱり常に国際フリーターというか、フリーで、いたいという気持ち、まあ、組織に属しながらもそのフリーのポジションというのをですね、キープしたいなと。自分がやりたいことは人が何と言おうともそれを貫くと。で、それがやっぱり、貫くという意味は、まあ、さっき弁証法的に言いましたけれども、やっぱり、方向転換をですね、舵取りをしていくと、まあ、自分が絶対達成したい、オブジェクトとかですね、目標なり、まあ、自分の使命感ですね、ミッションがある、プリンシプルっていうんですかね、そういうものがある。プリンシプルっていうのはあるけれども、それを達成するためには、まあ、どんどんいろんな人の意見を聞いて、文献を読んで、書いていけばいいというふうに思いますね。固くに変えない人が間違ってて、それがやっぱり究極的な哲学っていうのは、自分が持ってる直感を生かしながらも、いろんな文献なり人から聞いた話をやって、それをやって常に、まあ、変えていくというか、大きく変えるんじゃなくて、少しずつ変えていくっていうようなことかなっていうふうに思います。はい、ですね、まあまあ、人間哲学というか、直感を持ってる、ただ自分の直感とかですね、感とか経験だけでは人生なかなか成功しないんで、それプラスアルファ、まあ、いろんな、こう2500年かかって出てきた哲学なりですね、人間のどういう状況になればこう行動するとか、すべてそれ当てはまるとは思えないけれども、まあ、そういうことを学ぶことによってエラーを少なくする、実はそれがリスクマネジメントですね。人間って絶対つきものであって、そして自分が一番何かを勝ち取ろうとすれば、そこには大きなリスクがあると、まあ、あるいはいい考え方は、妥協点を見つけると。その妥協点というのは、まあ、まさに最後に言いたいのは、共通の利益の合致点で、ウクライナとロシアが戦っている時ですね、ゼレンスキーと大統領とプーチン大統領が戦っている時に、このままとことん戦うというよりか、両者の共通の利益の合致点、すなわち妥協点をどう考えるかという、まあ、これから、そういうことを考える時代、まあ、時代というか、まあ、フェーズに入ったかなというふうに思ったりします。はい、ということで、今日はこれは収録で、なんですけれども、大阪学院大学の、国際センター所長、まあ、教授で、経営学中心に教えてるんですけれども、龍谷大学の非常勤講師も、京都大学の非常勤講師も、長野学院大学の非常勤講師もやってる、とりあえず一言で言うと、国際フリーターの中野保でした。どうもありがとうございました。